ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。9月2日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はゼロフォード代表取締役、時石道隆さん、脱炭素経営を支援するソリューションゼロフォードの概要と今後のビジョンなどについてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は大林組グローバル経営戦略室 ESG/SDGs 推進部長、鈴木隆さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はゼロフォード代表取締役、時石道隆さんにお越しいただきました。時石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ゼロフォードは2021年8月に時石さんが設立したスタートアップですね。 GHG 温室効果ガス排出量の算定、可視化ソリューションゼロフォードの開発提供及びサステナビリティ経営に関するコンサルティング、そしてユーザーコミュニティオールアボードの運営などを行っていらっしゃるということなんですが、今多くの企業が GHG 排出量の可視化に取り組んでいます。で、国内でもいくつかの GHG 排出量算出サービスリリースされてますが、ゼロフォードはその先駆けということなんですね。で、多くの上場企業顧客として獲得されているということなんですが、こちらのゼロフォードの企業として、またこのサービスとしての特徴を教えていただけますでしょうか。
そうですね。今ご紹介いただきました通りですね、ゼロフォード、社としてですね、3年ほど前からこのゼロフォードというサービスを提供を開始しています。で、3年ほど前はですね、企業が初めて温室効果ガス排出量の算定に取り組む、そのやり方がわからない、そしてどのように開示すればいいかわからないという企業様のお手伝いをするためのツールとして使っていただくという意味合いが非常に強いツールでございました。で、それから時を経てですね、直近我々ゼロフォード社が提供しているソリューションの特徴はというとですね、より上場企業の中でも大きな企業様ですね、プライム市場でありますとか、グローバルに事業を展開している企業様の利用が増えております。これはですね、欧州におけるこのサステナビリティ開示の法令による義務化ですよね。こういった流れを受けて、既存でも温室効果ガス排出量、あるいは環境の 項目というものを社内で集めてくるデータを収集する機能、業務プロセスを持っていた会社が、法令開示に耐えうる機能として新しいソフトウェアを求め始めている。ですので、まあ、なかなか Excel だと、誰が入力をして、誰が承認をしましたかっていうですね、このデータの正確性をこう担保していくって非常に難しいので、すでにこういったプロセスを持たれていた企業様も、第三者認証、いわゆる会計と同じようにですね、第三者、外部の方のこう監査に近いようなですね、チェックを受ける。これに耐えうるソリューションを求めている。ゼロボードはそういったこのデータの信頼性も含めたソフトウェアとしてお使いいただくというのが今最も特徴として挙げられるかなというふうに思いますね。
社内向けのソリューションということなんですか？
そうですね。社内のみならず、ある意味グループ企業ですね。子会社、孫会社も含めていかに正確にデータを集めてくるのか。まあ、このあたりが特徴になってくるかなというふうに思いますね。
なるほど。はい。さあ、ここで時計さんのプロフィール簡単にご紹介したいと思いますが、時計さん、東京大学工学部卒業後、JP モルガンで債券デリバティブ事業に携われた後、三井物産に転職されました。そこでコモディティデリバティブやエネルギーテックに従事、その後スタートアップに転職し、電力トレーサビリティ、そしてエネルギーソリューション事業を牽引しました。そしてゼロボードの開発を進め、この事業の MBO を実施して今に至るということで、もともとこのゼロボードというのはスタートアップの一事業として生まれたというものですね。
そうですね。ハードテック系のスタートアップにおったんですけれども、はい、まあ、その中で新たにソフトウェアの事業を立ち上げようという話になって、私が商社で一番長らくやっていたのが ICT 事業本部という、いわゆるソフトウェア、インターネットビジネスをやる部署の中でも、まあ、電力エネルギー業界のデジタライゼーションを担当していたのもあってですね、はい、ある意味エネルギーソリューションというのを一つの軸にビジネスを作っていこうじゃないかと、うん、まあ、そういう形でこのゼロボードという事業を開発し始めたという経緯があります。
はい。もともとこのエネルギー領域にご興味があったということなんですか？
そうですね。実は工学部建築学科でですね、はい、建築熱環境という部署にいまして、まあ、今だと建築の断熱性能とかですね、当時だとヒートアイランド現象にどう対応していくみたいなですね、そういったことっていうのはかなり、話題になっていたんですけども、なかなか、当時はそれだけでビジネスにするっていうのは難しかったので、まあ、一旦全く別の金融業界というところに入っておったんですけども、周りもあって、この、環境ビジネスというところに戻ってきたという感じかなと思ってます。
なんか、時計さんのキャリア自体がすごく興味深くて、いろいろな点がつながって、今、こう、線になって、ゼロボードやってらっしゃるのかなという感じがしますけど。
そうですね。今のこの事業もですね、まあ、エネルギーの見える化、まあ、これが、GHG、温室効果ガス排出量の、まあ、可視化、見える化につながっていくわけなんですよね。で、それを開示する先っていうのは、基本的には、金融市場、まあ、金融市場からの開示要請に基づいて今企業が動いているという形になっておりますので、はい、まさに私が携わっていた、まあ、いろんな業界の知見をこう混ぜ合わせて作ってきたようなビジネスになっているかなと思いますね。
はい。これは、この事業をスタートされるとき、またこう MBO した後ですね、苦労された点っていうのはどういった点でしたか？
そうですね。やっぱり私が今やっているこのクラウドサービスとしてビジネスを提供しますっていうものに関して、多くのこの日本のビジネスモデルって米国で先行しているビジネスモデルを日本に輸入してローカライズして展開をしていくっていうケースが非常に多いと思うんですけど、この温室効果ガス排出量、現在になってはサステナビリティ情報の開示を手伝うソリューションというのはですね、この3年前は海外でもちょうど黎明期に当たるようなプロダクトだったんですね。なので、参考にするビジネスモデルっていうのはほとんどなくてですね。
タイムマシン経営という形じゃなかった。
そうですね。なのでやっぱその生みの苦しみというのはやっぱ非常にありました。
なるほど。そして最初はこの GHG 排出量算出サービスからリリースされて、昨年8月事業領域をサステナビリティ全般に拡大されたというところで、人権問題であったり ESG の S、社会、G、ガバナンス、この部分にも、踏み込んでサービス展開されているということなんですが、この S と G の分野というのの可視化というのはどうやってされているんでしょうか？
そうですね。まず S と G に関しても全てが定量評価できるわけではないので、まあ、定性的な項目みたいなものっていうのもこれ社内からも集めてこなければいけないです。で、S と G に関してやはり今皆さん一番苦労しているのは責任範囲が自社だけではなくてサプライチェーンに及ぶっていう話ですね。自分たちが 原料材料を調達している先の企業が、例えば人権問題ですね、例えば奴隷労働とか児童労働がないですよねっていうのを、これサプライヤーさんの、さらにその先のサプライヤーさんまで遡って確認をしていかなければいけない。なのでやはり今はエクセルによるこうアンケート調査票みたいなもののリレー形式でですね、それを辿っていって、サプライチェーン全体で何か問題が起こってないかっていうのを確認をしていく、でこの部分っていう、このエクセルのリレーっていうのに皆様すごい業務負荷を感じられているので、そこはやっぱり DX していく、クラウドサービスでそこの負荷を下げていくっていうニーズっていうのは非常に高いかなというふうに思いますし、できるだけその S と G の項目に関してもですね、イエスのクエスチョンでありますとか、定量評価できるものに関しては、その数字というものをサプライチェーンにわたって入れてもらってですね、全体を可視化していく、こういったことを今手掛けております。
基本的にはこのアンケート調査という形で、それをどうスムースにインプットしてもらうかっていう、
そうですね、
そういった部分ということなんですかね。
はい。そしてその情報の信頼性ですよね。誰が入力をして誰が承認を得たのかっていうところも含めて、ソフトウェアの中できちんと記録をしておく。
誰がというところを可視化すると。
そうですね。
というところですね。はい。はい。そしてサービスをグローバルに展開されていらっしゃるということで、タイに子会社を設立されたということなんですが、こちらなぜタイなんでしょう。
ゼロボードのお客様はですね、大手の製造業のお客様非常に多いです。で、自動車ですとか機械でありますとか、そういった製造業のお客様の、その会社のサステナビリティ情報だけではなくて、サプライチェーンにわたる情報を集めてくるというところが非常に、我々としてもこの支援している大きな部分になります。
はい、
ですので、日本のメーカーさん、非常に東南アジア、タイですとかインドネシア、ベトナム、このあたりに工場を構えられている企業さん非常に多くありますので、その、本拠地でもあるタイに子会社を構え、企業様の現地法人、あるいはそこから連なるサプライチェーンの支援をさせていただくという形なので、タイからその他東南アジアの各国を見ているという形になります。
なるほど。さあ、そして今後のゼロボードについてお伺いしたいんですが、ズバリどんな企業に発展させたいかというありたい姿について伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね。企業の今はこのサステナビリティ開示というものをお手伝いしながら、いかにこの企業価値を高める取り組みをしてもらえるのかっていうのが我々の役割だなというふうに思っております。で、日本企業はですね、元から環境に対する意識も強い企業さん多いですし、ある意味この三方よしというような形で社会に対する還元をしたいという思いを持った企業さんたくさんあるんですけども、このサステナビリティのルール自体がやっぱり欧州からのルールメイクの圧力をかなり受けて後手に回ってるっていうのがすごいあるかなというふうに思っていまして、そのルールには当然従わなければいけない部分もあるので、そこに関してはもう我々のあのソリューションでできるだけ労力なくですね、データを集めてもらって、この真に自社のサステナビリティの取り組みというものを進められるような、そしてそれが企業価値が高まるような形で、この世の中に訴求できるような、そういったこう支援をしていきたいなというふうに思っております。
はい。今日は脱炭素経営を支援するソリューション、ゼロボードの概要と今後のビジョンなどについてお伺いしました。時内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ日経と J-WAVE がコラボレーションしてお届けする経済&エンターテイメントチャンネル TOKYO INSIGHT、 ビジネスやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツを動画とポッドキャストで配信中。東京インサイトの詳細はラジオ日経のウェブサイトをチェック。 TOKYO INSIGHT。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース、
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。 さて今日は大林組グローバル経営戦略室 ESG SDGs 推進部長鈴木隆さんにお越しいただきました。鈴木さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて1892年に大阪で創業した大林組は大手ゼネコンの一社で国内外で大型の建築土木事業を手掛けているほか不動産開発や再生可能エネルギー事業など幅広く展開しています。創業以来受け継がれてきた三振という精神に加えて企業理念、企業行動規範、この3つが大林組の基本理念となっているそうなんですが、まずはではこの基本理念について鈴木さんお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、当社グループの基本理念は、企業理念、企業行動規範、三振からなっておりまして、グループの全社員で共有し実践しています。まず企業理念についてですが、大林組が目指す姿、社会において果たすべき使命を表しています。
はい、
優れた技術による誠実なものづくり、それから地球環境に配慮した社会課題解決、そして事業に関わる全ての人々を大切にするということを謳っておりまして、事業活動を通じ、持続可能な社会の実現に貢献して地球に優しいリーディングカンパニーを目指しております。続いて企業行動規範はですね、この企業理念の実現を図り、すべてのステークホルダーに信頼される企業であり続けるための指針となっております。そして三振は、よく、安く、早いという3つの単語からなっており、
はい、
当社事業において特に注意しすべき3つのポイントを端的に表しているものになっています。よくは技術と誠意に基づいた安全安心な品質力を、安くは調達力と統制力に基づいた価格競争力を。この安くという漢字はですね、安価の安いではなくて廉価だとか清廉の安いという漢字を使っておりまして、安かろう悪かろうではなくて高品質なものを最適な価格で提供するという意味が込められております。そして早いは技術開発と計画力に基づいた適正な工期の実現を表しており、それぞれ当社が掲げる誠実なものづくりを実現するために礎となる価値となっております。この三振はですね、創業以来130年以上受け継がれているという歴史に加えて、とてもシンプルでものづくりだけでなく全社員の日々の業務にも通じるものになっております。
はい、
いわゆる DNA として最も当社の社員に浸透している精神です。この精神に基づき、優れた技術による誠実なものづくりを続けることで、空間に新たな価値を創造するとともに、社会課題解決に取り組んでおります。
はい。そしてそんな大林組が ESG に力を入れ始めたのはいつ頃かというところをお伺いしたいんですが、これ何かきっかけがあったんでしょうか。
はい。ですね、まず建設事業というものは、ビルなどの建築物による街づくりや、人々が住むために必要な道路、ダム、トンネルなど、社会インフラを整備するもので、もともと地球環境や地域社会に与えるインパクトが非常に大きな事業であることを認識しております。そのため当社は環境への影響を低減、削減する取り組みを社会一般で ESG として叫ばれる以前から行っておりました。
はい。
ただ ご質問の ESG 経営として推進する明確なきっかけとしては、やはり2015年のコーポレートガバナンスコードの改定や、うん、SDGs の策定、それから同年にパリ協定で温室効果ガスの削減目標が定まったことがきっかけになるかと思います。それまでは CSR として取り組んでおりましたが、2017年に策定した当社の中期経営計画において初めて経営基盤戦略として ESG への取り組みを方針として掲げました。
はい。
それから2019年にはそれまで従前からあった環境ビジョン、大林グリーンビジョン2050を社会情勢や事業環境の変化、経営基盤としての ESG の重要性や社会課題である SDGs の達成への貢献など要素を反映しまして、さらに発展させた長期ビジョン、大林サステナビリティビジョン2050に改定いたしました。ESG や SDGs と関連付けて事業活動を行うことで、当社の企業理念に掲げる持続可能な社会の実現と当社グループの企業価値の向上を目指しております。
はい、この2019年に改定されたというビジョン、大林サスティナビリティビジョン2050なんですが、どんなことを謳っているんでしょうか。
こちらですね、当社グループが将来にわたり事業活動を継続していくためには、地球社会人の3つの調和による持続可能な社会の実現が必要不可欠と考えております。
はい。
そして同時にですね、当社グループの企業としてのサステナビリティも追求していくことが重要です。ちなみにですね、この地球社会人の3つの調和という考え方は、SDGs のウェディングケーキモデルというものをご存知あるかもしれませんけども、そちらにある生物、社会、経済を参考に、ビジョン検討時の有識者会議で議論され、定義されております。このビジョンでは2050年のあるべき姿を地球社会人のサステナビリティが実現した状態とし、バックキャスティングの手法で当社グループが目指すべき事業展開の方向性と2040から2050年の目標3つを掲げております。その3つの目標としては、当社グループ全体で CO2 排出ゼロを実現する脱炭素、すべての人が幸福な社会を実現、イコールウェルビーイングを実現することを意味した価値ある空間サービスの提供、
はい、
それから事業に関わるすべてのステークホルダー、人々と実現するサステナブルサプライチェーンの競争です。当社グループとサプライチェーン全体でこれらの目標達成に向けた取り組みを着実に進めることで地球社会人のサステナビリティに貢献できると考えております。
はい。そして基本理念やビジョンを達成するためにブランドビジョン、メイクビヨンド、作るを開くというものを展開されていらっしゃるそうなんですが、これは従業員の方などステークホルダーとの価値観の共有というところに使われているということなんでしょうか。
はい。当社のですね、ブランドビジョン、メイクビヨンド、作るを開くは創業130年の2021年1月に当社グループのすべての社員が誇りを持って毎日の仕事に邁進するための指針と拠り所として、その価値観を共有することを目指して策定しております。
はい。
これは当社グループが抱える根源的な2つの問い、大林グループは何のために存在するのか、
うん、
そしてこの先何者として進化発展していくのかに対する答えになるものとして、これまで3年間経ちましたけれども社内外に強く発信してきております。また当社はこれまでステークホルダー以外からの認知度が低く理解されていないといった課題がありました。
はい。
で、このブランドビジョンはステークホルダー以外のビジネスパーソンや投資家、学生、一般の方々にも大林組とそのグループが行っている様々な事業を知っていただく、入り口としておりまして、支持を広げていくための論拠でもあります。このブランディングではですね、当社のテレビ CM をご覧になっていただいたことがあるかもしれませんけども、俳優の佐藤健さんなど知名度のあるタレントを初めて起用してですね、当社グループを知っていただく、また興味を持っていただくきっかけにしたり、将来の求職者である若年層へのリーチも考えて、テレビだけでなく YouTube などといったデジタルメディアでも積極的に展開しております。
はい。
まだまだ大林組の社外への浸透は不十分でですね、先ほど申し上げた認知、理解、共感の低さという課題は残っておりますけども、今後も積極的なブランディング活動を進めて、世の中全体の共感と賛同を得たいと考えております。
うん、はい。そして続いてお伺いしていきたいのが、マテリアリティについてなんですが、6つのマテリアリティを設定されているということで、こちらご紹介いただけますか？
はい。当社グループは ESG 経営を推進するため、2019年に、ステークホルダーからの期待や要請を分析し、当社グループ事業における重要度や影響度から6つの ESG 重要課題、マテリアリティを特定しております。で、 E 環境のカテゴリーでは環境に配慮した社会の形成、 S 社会のカテゴリーでは品質の確保と技術力の強化、労働安全衛生の確保、人材の確保と育成、そしてガバナンスのカテゴリーでコンプライアンスの徹底と責任あるサプライチェーンマネジメントの推進という6つになります。これらの課題解決に向けた取り組みを着実に進めるため、各マテリアリティに紐づいたアクションプランとその進捗を図る KPI を設定し、各事業部門、管理部門などと協議調整の上、中期経営計画の施策に落とし込んでおります。 KPI は半期ごとに進捗や達成状況をチェックし、施策を見直したり目標の再設定を行ってPDCA サイクルを回しております。
はい。
これらマテリアリティのうち、今回は環境に配慮した社会の形成としてカーボンニュートラルの取り組みをご紹介したいと思います。最近のオフィスビルや工場などの建築物は高い環境性能を有しております。
はい。
例えばですね、この現在収録していただいているこのカブトワンのビルなんですけども、
はい、
こちらは当社が施工させていただいた建物なのですが、外壁には熱負荷を低減するガラスや、室内には自動調光センサーのついた LED 照明器具、 また高効率の設備機器などが使われております。こういった環境性能の高い建物の中にゼブ、ゼロエネルギービルというものがあります。これはですね、断熱性が高く省エネな資材機器を駆使して、その建物が利用するエネルギーを削減、省エネ化し、それでも減らせない分を太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用して総エネする、エネルギーを作るということで、その建物のエネルギー消費をネットゼロにするという考えで設計建設されたビルの認証制度のことです。
はい。
で、このようなゼブ認証を取得する建築物はカーボンニュートラル実現に向け政府が積極的に推進しておりまして、ゼネコン各社も建設実績をどんどん積み上げております。当社でもこのゼブを企業価値向上のビジネスチャンスと捉えておりまして、設計施工案件のゼブ提案率やゼブ認証件数を KPI に設定しております。
はい。
ゼブの認証取得は環境性能の高い建築物の一例ですけども、カーボンニュートラルに資する建築提案というのは当社にとってのみでなく建物を利用する顧客の環境価値創出にもつながっております。当社は顧客ニーズに合った多様な提案ができるよう省エネ・総エネの技術開発を続けるとともに、専門組織でカーボンニュートラルウッドソリューション部というものを設置しておりまして、そちらを使って積極的に顧客にカーボンニュートラルや木造木質化の提案を行っているところです。
うん、なるほど。はい。さて、今回は大林組の根幹にある理念やビジョン、そしてマテリアリティについてお話を伺いました。次回は建設現場での様々な取り組みなどについてお話を伺いしていきます。鈴木さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。見逃したくないあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長週間。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はゼロボード代表取締役時計寺道隆さんに、脱炭素経営を支援するソリューションゼロボードの概要と今後のビジョンなどについて解説していただきました。そして後半では大林組グローバル経営戦略室 ESG SDGs 推進部長鈴木隆さんに、大林組の根幹にある理念やビジョン、マテリアリティなどについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えしました。それでは皆さん、ありがとうございました。